今日は、第36章を見てまいります。この箇所はイスラエルが、復興することを、はっきりと、告げています。後で、見てまいりますけども、イスラエルが、そしりを受けましたけども、神様は32節にありますように、あなた方のためではないと、主はご自身の栄光のためにことを成して回復してくださいます。言い換えれば恵みによってです。私たちが神の前に価値あるものであれば、神様は回復するのにどうする、甲斐があるとされるでしょうけども、イスラエルの歩みを見ても、もうこれほど神様に逆らい続けている民はいないと、もう、救ってもしょうがない、回復してもしょうがないと、もう何度も何度も忍耐を持ってイスラエルを、回復してくださいましたけども、もう神様がコリコリだと、もう知らないと言って言われてしまえばそれまでのところですけども、あなた方のためでない、あなた方はそういう価値がないと言われて、仕方ないと諦めるのか、そうするしかない状況でも、神様がご自身の恵みのゆえに、また一方的な愛のゆえに回復してくださるというときに、私たちは希望があふれます。自分はそれほど悪いものでないと過信するときには、この恵みは邪魔なものに見えるかもしれませんけども、自分の罪深さや無価値に気がつかされた者にとっては、このお言葉は恵みです。そのことを覚えながら、今日イスラエルの回復の予言を見てまいりましょう。はじめに、この36章の1節から15節、第一の部分を見てまいります。拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第36章。人の子よ、あなたはイスラエルの山々に予言せよ。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。つれゆえ予言せよ。神である主はこう言われる。お前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有とされた。まさにその理由でお前たちは人々の語り草となり、そしりの的となった。つれゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また他の周囲の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々に向かって。つれゆえ神である主はこう言われる。私は燃える妬みを持って他の国々とエドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけって私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。つれゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である主はこう言われる。見よ、お前たちが国々の侮辱を受けてきたので、私は妬みと憤りを持って告げる。つれゆえ神である主はこう言われる。私は手を挙げて 厳かに誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は必ず恥辱を負う。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。というのは、私がお前たちのところに行き、お前たちのところに向かうからだ。お前たちは耕され、種をまかれる。私はお前たちの上、イスラエルの全家に人を増やす。町々は住むところとなり、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と家畜を増やす。彼らは増えて多くの子を産む。私はお前たちを昔のように人の住むところとし、以前よりも栄えさせる。その時お前たちは私が主であることを知る。私はお前たちの上に人を、私の民イスラエルを歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前は二度と彼らに子を失わせることはない。神である主はこう言われる。彼らは、お前たちに、お前は人間を喰らい、自分の国民に子を失わせていると言っている。すでいえお前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民に子を失わせることはない。神である主の言葉。私は二度と国々の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けない。二度とお前の国民をつまずかせることはない。神である主の言葉。天の父様、あなたの御名をあがめます。主はご自身が作られたすべてのものを支配しておられ、約束の民を失った約束の地をも顧みると告げられました。今自然が猛威を振るい、また感染症が猛威を振るっている時ですけども、神様はこの地を癒してくださる。そう告げておられる言葉を覚えて、私たちが自然をあなたの御心にかなって育むことができるように、守ることができるように導いてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。36章は今15節まで読みましたけども、神様が約束の地の山々に語るという予言から始まっています。これは一言で言えば物質的な祝福の回復です。神様は自然に語りかけてくれているわけです。また16節以降は霊的な回復について告げられています。神様の祝福は霊のみならず肉物質といいますか、自然にも及ぶことをこの箇所を通して見たいと思いますし、またそれは神様の創造の時の祝福、そして堕落によって損なわれた自然、そして天国において新しい天と地が与えられて、そこに永遠の祝福が満ちる、それらを縮図のように表しています。ではまず1節から15節、イスラエルの国土約束の地の回復について見てまいります。 まず、1節から7節までのところは、神様が、イスラエルの敵の高ぶりに対して怒っておられることを告げています。この約束の地は、本来神様がイスラエルの民に与えたものでした。イスラエルの民が不貧困を続けたために、神様の警告の通りに、この地は、偶像礼拝の場所とされました。特に山々が。そのために主は、この地を癒すために、イスラエルの民を、この地から散らし、引き抜いて、そして彼らが立ち返るようにします。こうして偶像礼拝に損なわれたイスラエルの地は、安息をいただいて、やがて回復した、御民イスラエルが戻ってくるのを迎えるまで、自然の中で回復する時を待っているべきものでした。しかし住む者がいなくなった時に、諸国は主を侮り、イスラエルを侮り、そしてその地を自分のものだと奪おうとしたというか、実際奪いました。まあ、彼らはイスラエルを敵としていました。そしてこの地が神の地であるということを、まあ、主を恐れないゆえに、もうこれをチャンスだと考えて、そこを、我が物の顔のように、踏み散らし、荒廃させ、かすめ奪ったのです。イスラエルの民を追い出したからといって、それを異邦人に与えたわけじゃなかったんですね。彼らの罪に対してこう言ってますね。五節に、妬みと、燃える妬みを持ってと、告げています。六節にも、私は妬みと憤りを持って告げると、そう告げています。まあ、聖書が言う痛み、妬みは、嫉妬とはちょっと違います。本来の意味は、理由はどうであれ、激しい、感情、それを、激しい熱情といいますか、を表す言葉です。まあ、それが人の思いの中では、高ぶりがあって、私は、自分はこんなに価値があるんだから、人より偉いはずだと。そして、私が祝福を独り占めしていいはずだと。そういうふうに高ぶった思いが踏みにじられると。人は怒りを燃やして、自分が受けるべきものを他の人が受けていたら、その人に対して激しい怒りを設けて、その人を踏みにじろうとする。これが嫉妬ですけども。また、その熱い思いに、もう自分自身も焼かれてしまうという、これが、嫉妬なんですけども。神様の激しい怒りは、神様が高ぶって、これは私のものと言うんではなくて、本来ご自身のものなんです。神様にとっては当然の地位であり、権利です。神様はそれにふさわしいお方です。それが不当に損なわれたことに対する怒りですから、清いものです。 そして神様の妬みや憤りがもたらすのは破壊ではないんですね。滅ぼすんではなくて回復なんです。確かに打ち砕くために痛い思いをされますけども、決してそれは八つ当たりでもなく、また無慈悲でもなく、本来の祝福を回復するための熱心なんです。例えば夫婦関係ですと、伴侶が本来あってはいけないことですけども、他の異性に、また同性にということもあるかもしれませんが、本来自分の結婚相手に向けるべき愛を他に向けたときに、相手の、もう一人の結婚相手は辛い思いをしますね。それは正しい妬みなんです。本来の立場を回復するためのものです。その時には暴走してはいけませんけど、怒らなきゃいけないことです。悲しむ思いを我慢してはいけません。それは清い怒りですから。神様の御手に委ねつつ、きちんと怒ってくださいね。ちょっと話は 元に戻りますけども、神様は怒りをもって厳かに裁きを行われます。そして8節以降は改めてこのイスラエルの山々、約束の地に向けて回復の約束を告げます。8節、だがお前たちイスラエルの山々を、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ、彼らが帰ってくるのが近いからだと。神様は感謝なことに、約束の地を、民を迎え入れるにふさわしいように回復してイスラエルを帰らせてくださるというのです。このことは、補修して、絶望している民にとって感謝のことですね。神様がきちんと用意していらっしゃる。確かに見えるところはイスラエルが帰還したときにはいろんな困難がありました。しかし神様はそれを必要と、考えて、もうあまりにも楽に帰れるようにはされなかったんです。信仰を持って立ち上がれば必ず復興できるように導いてくださいます。イスラエルの歩みはこれ以降踏んだり蹴ったりのことが続きますけれども、最終には完成する天国においてもう神様が用意された素晴らしい祝福が待っています。エゼキエルがこの後40章以降で幻で示される新しいイスラエルもそうですし、またさらに新天新地における御国もそうです。神様が用意して迎え入れるばかりにして私たちを故郷に返してくださる。そのことを覚えましょう。祝福を持って御民を迎えると神様は奪われ、そして蹂躙された約束の地について告げておられます。約束の地は、 ひどい侮辱を受けてましたね。13節をご覧ください。神である主はこう言われる。彼らは、お前たちに、お前は人間を喰らい、自分の国民に子を失わせていると。言われのない、誹謗、中傷を約束の地は受けていました。人を喰らい、そして、子を失わせたのは、イスラエルの地ではなく、主に逆らった民自身だったんです。しかしそのような恥辱を負うことはないと。十五節。私は二度と国々の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けない。二度とお前の国民をつまずかせることはない。神である主の言葉。これは、当てはめて言えば、私たちが素晴らしい福音を信じて救われ、また素晴らしい教会に導かれていますけども、しかし私たちがまだまだ、成長途上で、キリストの福音、また、教会の栄光を十分表せないということがあります。しかし、神様はやがて、私たちを成長させて、キリストは素晴らしい、救いは素晴らしい、教会は素晴らしいと、証を立てられる時が来ることを信じていたいのです。さて、16節以降は、民の霊的な回復について教えられています。神様の前に民は悪い生き方によって約束の地を汚してしまいました。17節をご覧ください。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその生き方と行いによってその地を汚した。その生き方は私の前では月の触りのある女の汚れのようであった。それで私は彼らがその地に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのゆえに、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの生き方と行いに従って彼らを裁いた。神様はご自身の民イスラエルが、たびたびの警告にもかかわらず聞かなかったゆえに、あらかじめ告げられた通りに彼らを他国の地に散らしました。彼らはそしりを負いました。20節。この人々は主の民なのに、主の国から出されたのだと。イスラエルの民は、自分たちよりも外国の人々の方がよく知っていると。神様を捨てて逆らい続けたために神様の裁きを受けたのだと。周りの方が知っているというようなそしりを負ったのでした。それはイスラエルにとって情けないことでした。しかし神様はこうしてご自身の民が諸国の笑い者になっているために、ご自身の皆が恥ずかしめられている、汚されていることを何とかしたいと考えて、22節にある通り言われました。それゆえ、イスラエルの家に家、 神である主はこう言われる。イスラエルの家を、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った国々の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。神様は世界を支配しておられる清い神、また愛と真実の神です。そのことが、神様を裏切ったイスラエルの民のために汚されてしまいました。私たちが家族やまた学校や会社で恵まれた立場にあることを過信して道を外れたら、そのそしりは自分自身だけでなく、その家族や親族、また学校、そして会社に、まあ、職場に及びますね。しかし神様はご自身の民として、ご自身の家の者として一人一人を見捨てることはされません。彼らを懲らしめて自分の過ちに気づくようにさせますけども、それでおしまいではなく、回復して元の祝福に戻すことをしてくださいます。それは私たちが価値がある、優れているというわけでなく、神様が私たちを愛して選んでくださったからです。回復についてこう告げられています。24節、私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると。神様の恵みによって私たちの心を、イスラエルのみならず全ての人の心を、神の前に石ではなく肉の心、つまり生きた心を持って共に歩むものと作り変えてくださいます。それがキリストが与えてくださる永遠の命です。こうして神様の教えを、主を慕うゆえに、愛するゆえに、自ら守り行うものへと作り変えてくださいます。ここには彼らが何かしたからということを書いていませんね。ただご自身の清い名のために、私たちにとってはもう全く恵みによって私たちを作り変えると宣言されているのです。そして神様前に清く正しいものと変えられたものは、もう神様はもうほっといても祝福してくださいます。そして素晴らしい祝福のうちに歩むゆえに、なぜ私たちは愚かなことをしてしまったんだろうか、二度と悪の道、偶像の道に行かないようにしようと心から願い実行するようになるというのです。この回復は キリストによってもたらされます。ですから、キリストが来られるまでのイスラエルの歩みはやはり踏んだり蹴ったりでした。そして神様は長い歴史の計画の中で、神様に顧みられなかったイスラエルの民以外の民、私たちを含め異邦人を先に祝福に預からせ、その時が満ちた後にようやくイスラエルの民が回復される時が来ます。ですからこの予言が成就するにはだいぶかかっていますけども、必ずなるのです。そしてエデンの園のような祝福された場所がやがて完成します。37節38節をお読みして終わりましょう。神である主はこう言われる。私はイスラエルの家の求めに応じ、このことを彼らのためにする。私は人を羊の群れのように増やす。ちょうど聖なるものとして捧げられる羊の群れのように、礼祭の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たす。その時彼らは私が主であることを知る。イエス様は誠の羊飼いとして来られました。そして私たちを羊飼いとして守り導き、そしてまだご自身のもとに立ち返っておられない外にいる羊を連れ戻すように、祝福のうちに回復するようにと私たちを用いようとしておられます。神様の約束は真実です。それがなることを覚えて、この困難な時代にあってもここに救いがあることを証ししていきましょう。天の父様、ありがとうございます。神様のご計画はイスラエルにおいて、また私たち異邦人においてなっていきます。神様の遠大な計画の中に置かれていることを覚えて、今の時を希望を持って歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。